みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、この番組は今年初めての放送となります。また今年もですね、どうぞ皆さん番組にお付き合いいただきたいと思います。周平さん、本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、令和6年の始まり、本当に心が痛むニュース出来事が続きましたね。
そうですね、1日の令和6年能登半島地震、
はい、
それから翌日の羽田空港での事故、
で
幕が開けましたので、こんな年は珍しいですね。私も67年生きてますけども、正月早々こういうことが起きたっていうのは本当に残念です。特に能登半島地震で命を亡くされた方、また海上保安庁の職員の方で亡くなられた方のご冥福をお祈りしたいと思いますし、まだ今でもですね、被災者の皆さんが大変ご苦労されてますので、全ての被災された皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。
はい。
そしてもう1日の夕方からですね、そういうことでしたので、和歌山県庁の職員さんも、職場に出て、20人弱の体制でスタートしました。でも2日3日、1日からですけども、消防のですね、関係の緊急援助隊はもう1日から、石川県に向けて、約140人超の、メンバーが行きました。これまあ入れ替え制で3日か4日でローテーションしながらやってますし、県警も含めて和歌山県から消防ヘリ合わせて2台すぐに出ましたし、まあ、その後関西広域連合の傘の下で、私たちがカウンターパート方式という形になりまして、和歌山県だと能登町が担当になりましてね、
はい、
そういう形で支援をするということで、1月のいわゆる仕事始めが終わってすぐに県庁の職員が3名、能登町へ行かせていただいて、その他本当に大勢の職員がですね、まあ、保険の関係で保険さん、医師、そして、それぞれの部署の人間がですね、皆さん医師会に入りました。それから、まあ、市町村の方もそれぞれに頑張っていただいてますし、上富田とか、それから九度山みたいに、その石川の県の町と提携を結んでたようなところは、関西広域連合とは別に独自で職員も派遣され、
はい、
緊急物資も自分たちで運ばれました。
はい。
で、緊急物資はもちろん和歌山県が窓口になりまして、すぐに運んでおります。で、これはもう本当に明日は我が身、
本当にそうですよね。
ですよね。うん、で、人事とはとても思えないので、それで今回またいろんなことが分かりましてですね、道路が寸断されて、なかなか物資が届かない。
はい。
それから能登空港が機能しない。それから岸壁もですね、結構崩れてるところがあって、これもどうです、宮内さんも正月の映像で見られたでしょうけど、砂浜にホバークラフトで、重機を運び込むとかですね、まあ、これら一つ一つが私たちが南海トラフの地震津波の多山の石としてですね、勉強しなきゃいけない、それからやっぱり物資がなかなか届かないもんですから、水とか食料、まあ、冬ですとカイロ、それから仮設トイレですね、
はい、
これがなかなか機能しないんで、まあ、携帯トイレもたくさん運びましたけれども、おそらく南海トラフで孤立した市町は少なくとも1週間ぐらいは、その自分たちで自助で救援を待つ備えが必要なんだなというようなことも学びましたですね。
はい。
多分今2日か3日ぐらいの準備は各市町でやってると思うんですけれども、これは本当にどうでしょう、もう少しこの備えの厚さも考えないといけないし、それからやっぱり避難所でですね、かなり大勢の方が避難所にこう行かれて、しかも今回旅行で来られてる方とか、
そうですね、
それから里帰りをされてる方とか、普段の 住民を対象にした想定よりも多いところがたくさんあったようですので、それも踏まえた備えっていうのもですね、しなければいけないということなので、ちょっと私たちもこれまでの備えに対してもう一度見直しをかけたいと思ってますし、特に南紀白浜空港がおそらく空輸する時の一つのキーポイントになりますので、例えばちょっとシミュレーションしようと思ってましてね、電力が完全に電気が途絶えた時どうするかとか、それから能登空港はやっぱり滑走路が少しデコボコしたそうなんですけど、白浜は非常に岩盤がしっかりしてるとはいうことなんですが、滑走路が使えない時どうするかとか、そういう、あるいは当然能登がそうだったんですけど、空港の周りの道路が寸断される、いろんなことを想定して、自衛隊あるいは場合によっては米軍のですね支援も受けるような、シミュレーションしてマニュアルを作りたいなと思ってます。ですから今年最初の番組なんで、今年の抱負もこの後お話しますけども、まずはやっぱりもう一度、基本に立ち返った防災、南海トラフを含め、台風災害などへの備えをですね、もう一度見直したいと思ってます。
はい、それでは改めて2024年、令和6年の抱負というテーマでお話を聞かせいただこうと思いますが、
今年はですね、熊野と高野山の、その、いわゆる紀伊山地の霊場と参詣道というコンセプトの世界遺産登録20周年なんですね。で、私どもとしては観光に力を入れていく私の公約の一つの柱ですので、これをきっかけにですね、なんとか国内外からお客様を誘致をして誘客をしたいというふうに思ってます。そういう意味ではですね、昨年末、これも割と有名なところなんですけども、那智勝浦のですね、浦島観光ホテルというのがあるんですけども、そこがですね、今回東京のですね、いわゆる企業再生ファンドとして大変有名な富山さん、これまたが社長なんですけれども、富山さんっていうのは実は和歌山にご縁のある方でして、お父さんが和歌山出身なんですね。で、彼もだから本籍は和歌山なんです。で、若い時からよく知ってるんですけど、富山和彦さんの日本競争プラットフォームというところが投資会社なんですけれども、浦島観光ホテルを買収していただいて、これが4カ所ホテル経営してるんですけども、高級化路線で新たな設備投資をしてくださると。もともと南紀白浜空港を運営している南紀白浜エアポートっていうのもこの富山さんの傘下の会社でして、岡田慎一郎社長が白浜の活性化に大活躍されてるわけなので、相乗効果でですね、とてもいい観光への刺激、いい材料になるのではないかというふうに思っています。で、さらに大阪関西万博に向けてですね、その大阪関西万博に来たついでに和歌山に来るお客さんっていないので、パッケージ商品をですね作って、これもインバウンドと国内と、別の商品設計になると思いますので、それを作っていきたいと思っています。できることは何でもやってですね、まず観光の方の誘客の増進というのは一つですね。それからあと加田のですね、コスモパークの県の土地が今回これも年末発表しましたけども、 Google の関連会社で約60億円で土地が売れました。これはですね大変困ってた土地なので、これも本当にね、県庁の職員の皆さんが頑張ってくれて、かなり前から私が知事になってしばらく経って水面下では話が進んでたんですけども、Google の方からはちょっと極秘にしてくれと言われて、年末12月の発表になったんですけれども、これがですね、敷地の広さが甲子園球場の10個分、
甲子園球場の10個分
が約60億円で売れましてですね、これでかなり借金が減りましたので、コスモパーク加田問題も、ほぼ解決のめどがついたということだと思いますし、それからこれもあれですけども、いわゆる昔の住金、今の日本製鉄の 前に埋め立て地があって、この和歌山放送のすぐ近くですけど、LNG 液化天然ガスの火力発電所の建設予定だったのを中止していただいて、 新たにその造成をしてですね、企業用地として売り出すと、でこれできれば脱炭素の企業を誘致したいということで、和歌山県と和歌山市とそれから関西電力と、うん、3社で、協議会を開くことになりました、はい、これはぜひ進めたいと思います。ありがたいことで LNG とはいえ火力発電所っていうのは脱炭素からはマイナスでしたので、
はい、
まあ、この計画をやめていただいて、むしろ脱炭素の企業を誘致するということになったものですから、まあ、これは和歌山県にとっては大変ありがたいことでありました。まあ、そんなことで、今年はですね、今まで以上に脱炭素の企業誘致、はい、これ前から言ってますよね、エネオスの跡地がサフの生油生成になりましたので、
はい、
これはプラスですけど、サフだけではですねなかなかどうしても原材料の、廃油なんかが限度があるもんですから、
はい、
今ある有田のその跡地全部をですねサフで賄うわけにはいかないって、はい、前から言ってますように二酸化炭素と水素で、合成燃料というのを作る、これも少し先の技術なんですけれど、実証プラントをですね、これは1000億円規模の投資なんですけれど、
はい、
これをなんとか年内に決めていただけないかということで、メネオスさんにも今お願いに上がってて、有田さんと一緒にですね、
はい、
まあ、やってるわけです。でこれも脱炭素の有力なツールになりますし、なんか今言ったいろんな企業団地も含めて、脱炭素の企業を一日も早く誘致をしたいというのが今年の抱負ということになります、
はい、
それからもう一つ第一次産業の振興というのを私の公約のこれもまたもう2本目の柱だったんですけれども、はい、来年度予算の今ギリギリのところまで今来てるわけですけれども、2月の議会にかける予算の中では、まあ、林道整備を含めたですね私の公約であった第一産業農業林業水産業の振興ということも、進めていきたいと思って、います、
はい、
で何しても、これから和歌山県の皆さんと一緒にですね、まあ、暗い話でスタートしましたけれども、
はい、
まあ、それでこう少し緊張感を持って、防災体制を見直し、もちろんハード面のですね国土強靭化も、はい、これは公共事業は気にと予算措置していきたいと思ってますので、そういうことを踏まえながら、今年1年頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんご協力をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係。ファックスは 073-423-9500 073-423-9500。メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。